本日の宣教箇所、コリント人への手紙第25章1節から5節、新約聖書360ページです。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを来たいと切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。聖書の言葉は以上であります。今日このところから天の住まいを求めるということで、ご一緒にこの御言葉を考えていきたいと思います。私たちはどうしても目の前のことといいますか、自分に直接関わりのあること、そういったことにとらわれてしまうといいますか、そういうことに集中する、そういう部分があると思います。目の前のことに一生懸命であるということ、それはとても大切なこと、必要なことであると思います。しかし悪い意味で目の前のことに何かとらわれてしまう、特にこの地上のこと、目に見えることにとらわれてしまうと、何か目に見えないもっと大切なことを、根本的に大切なことを見失ってしまう、そういう危険があるのではないでしょうか。そして特に現代といいますか、最近は本当にいろいろな心配なことがある、いや生きていくことも本当に大変である、精一杯である、そういう中で私たちどうしても目の前のこと、目に見えることにとらわれてしまっている、そういう面があるのではないかと思います。今日は昇天者記念礼拝ということで、この先に地上での生涯を終え死のもとに召された方々を覚えつつ礼拝の時を持っております。召された方々のことを振り返る、覚える、それぞれにですね、つながりがあると思います。ある方々は親子の関係であるとか、夫婦、夫、妻、夫、配偶者の関係であるとか、あるいは親子、あるいは兄弟、いろんな関係があると思います。あるいは主にある兄弟姉妹ということで、同じこの教会で信仰生活を送ってきた、あるいは直接は関係がない、いろいろなことがあると思います。でもですね、その地上の歩みを終えた方々、召された方々のことを振り返ると、そこには何かこの目に見えないことといいますか、地上のことには限られない、永遠につながる何らかのことがあるのではないかと思います。特にですね、召された方々は信仰者として信仰の生涯を全うされました。ですからその生き方、あるいは生きる姿勢、そこには何らかの意味でですね、地上のことにとらわれない、永遠を思うといいましょうか、永遠のことに目を向ける、そういう姿や姿勢があったのではないでしょうか。そういうものを私たち間近で見させていただいた、改めてこのクリスチャン、信仰者は信仰によって生きるものであります。信仰によって生きるということは、目に見える以上の お方、目に見えない誠の神、永遠の神に目を向け思いを向ける、そういう歩みであるということができるのではないでしょうか。ですから召された方々を覚えつつ、今日特にですね、目に見えない誠の神、永遠の神に目を向け思いを向けるということを今日の箇所から考えていきたいと思います。この先ほどお読みしたこのコリント人への手紙第2、これはですね、イエス・キリストの弟子であるパウロという人が、まあ、他の弟子たち、クリスチャンたちを教え励ますために書いた手紙であります。でこの第2コリントの4章から5章にかけて、特に目に見えるもの以上のものに何か思いを向ける、そういうクリスチャンの在り方が教えられています。今日はお読みしませんでしたが、4章の一番最後のところですね、4章18節に目を向けてみたいと思いますが、4章18節、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。でこの言葉は、まあ、まさしくですね、今最初に先ほどお話ししたことを、まあ、すごく短い言葉で言い表している、まとめているものではないかと思います。クリスチャンは信仰によって生きるものです。目に見えるものにではなく見えないものに、永遠に続くものに目を向ける、目を留める、そういう存在であるということです。まあ、改めて、ではそういう目に見えないものに目を向ける、思いを向ける、そういう信仰の生き方とは一体どういうものなのか、またそれが私たちにどう関わっているのか、この5章からもう少し考えていきたいと思います。5章1節ですけれども、私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。まあ、ここからですね、少しこう興味深い表現が続くわけですけれども、この手紙を書いたパウロは正反対のものを取り上げていきますね。まあ、見えるものと見えないものとか、まあ、これ4章18節先ほどお読みしたところですけれども、見えるもの、見えないもの、あるいは一時的、永遠、まあ、そしてこの5章1節に入って地上の住まいと天に神がくださる建物、地上の住まいである幕屋、神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まい、そういうふうにこう、まあ、正反対のもの、全く違う2つのものを並べています。正反対の2つのものをこう並べることによって違いが際立つ、それぞれの特徴というのがよく見えてくるわけですね。でここでどういう違いを際立たせているのか、もう読んで大体理解しておられると思いますが、この地上の住まいである幕屋というのは、私たちのこの地上の肉体、体、あるいは地上での生活ということです。地上での人生、生涯が幕屋に例えられています。まあ、幕屋というのはですね、平たく言えばテントのことでありまして、まあ、骨組みがあって、それに、まあ、布であるとか幕が張られている、非常に簡単な作りをしております。ですから雨や風、日差しなどを遮る、しのぐことができる。でもですね、一時的なもの、一時的なものであります。一時的な生活しか保つことができない。 で、それに対して建物はですね、もっとしっかりした作りをしているもの、幕屋よりもはるかに長く生活することができるものであります。まあ、こういう言い方をすることによって、地上の住まいである幕屋、まあ、この言葉によって、私たちのこの地上での体、地上での生活、それと神がくださる建物、永遠の住まい、こういう言葉で、この地上を超えた命、復活の体、死んだ後の復活の体のことをこういう言葉でパウロは表現しています。主イエス様は十字架で死なれましたが、3日目によみがえられました。栄光の体を持ってよみがえられた。イエス・キリストを信じる信仰者にも、そのイエス様と同じような栄光の体、完全な体が与えられる、永遠の命が与えられる、そういう約束があります。その神がくださる永遠の命、復活の体のことが、神がくださる建物、永遠の住まいと言われているということです。さらに2節ですけれども、私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。パウロはですね、この私たちの地上での生活、この肉体での生涯のことを幕屋でのうめきというふうに語っています。私たちはこの幕屋にあってうめいていると言うんですね。で、この表現もすごく私たちの心に響くものがあるのではないでしょうか。私たちのこの地上での生活、生涯、そこにはいろいろな苦しみや困難、それゆえのうめきがあるのではないでしょうか。実際にこの肉体は弱く、あるいは脆く、儚いものでもあります。病によって苦しめられたり、怪我などによって痛めることもある。また年を重ね衰えゆくものでもあります。私たちの肉体はまさに一時的な幕屋、テントと呼ばれるようなものではないでしょうか。この肉体は完全なものではない。だからこそ、それゆえに苦しみ、もだえる、うめくということがあります。ただそう言いつつですね、パウロはこの地上での生涯、この肉体のことを何かですね、絶望しているというわけではないんですね。むしろパウロはこのうめき、苦しみに積極的な意味を見出しています。で、その積極的な意味というのが2節の後半に書かれている、天から与えられる住まいを期待と絶望しています。この言葉で表されています。私たちは確かにこの肉体にあって、地上の生涯にあって、いろいろな苦しみや困難を経験する、いや肉体そのものの弱さを覚える、衰えゆく、そういう苦しみを経験する。そのような中で私たちは確かにうめいているわけですけれども、それはこの肉体に、この地上での生活に単に絶望している、そういううめきではないんですね。もっと積極的な意味がある。それはパウロが語る言葉では、天から与えられる住まいを期待と絶望している、それゆえのうめきであるというわけですね。天から与えられる住まい、より完全な体、より完全な命を求めているからこそのうめきがあるのではないかということです。で、このパウロの、言葉、説明というのは私たちにとって大きな励ましになるのではないでしょうか。神を信じるものであっても、この地上の生涯には いろいろな苦しみや困難があります。いや、実はこのパウロの言葉をより深く考えていくと、神を信じているからこそ経験する苦しみや困難がある、いや、もだえうめくことがある、そういうふうに言うことができると思います。しかし私たちはこの地上でのうめきということを否定的に考える必要はないと、そういうふうにパウロから励まされることができるんですね。このうめきは単に絶望し苦しんでいるのではなくて、神が与えてくださるより完全な永遠の命を、完全な復活の体を求めているがゆえの、まあ、もがきといいましょうか、うめきである、そういう積極的な面を見出すことができるからです。実際私たちのこの肉体、あるいは地上での生活は本当に不完全、多くの問題、困難があります。そしてそれゆえの苦しみがある。クリスチャンであるならば、信仰があるならば、前向きでなければならない。不満や苦しみを決して感じてはいけない。まあそういうふうに思うことがあるかもしれませんが、でもそう考える必要はないんですね。パウロはむしろ信仰があるからこそ、神を知っているからこそ、いや、神が与えてくださる永遠の住まいがあることを知っているからこそ、うめくうめきがあると言っているわけです。私たちもこの地上の肉体、地上の生涯にあってうめくことがあるのではないでしょうか。でもそのうめきというのは決して絶望のうめきではなく、希望のうめき、信仰のうめきであるということです。で、まさにそのようなうめきを経験してこられたのが召された兄弟姉妹ではないでしょうか。先に召された方々のことを思い起こしていただきたいと思います。それぞれにこの地上の肉体、生涯の中で本当にいろいろな苦しみや困難を経験してこられた、まあ、時にはつぶやくようなこともあったかもしれません。でも兄弟姉妹の歩みを思い起こすときに、単につぶやいて絶望している、それだけではなかったと思います。いや、それ以上に見えない神様に信頼しようとし、神様が与えてくださる永遠の住まいに思いを向けようとしている、そういう姿があったのではないでしょうか。いや、神様が与えてくださる永遠の住まい、そして神様ご自身に思いを向けようとしているからこそ表されてくる信仰の姿、そういう中で何とかもがいている姿を垣間見させていただいた、そういうことがあったのではないかと思います。私たちもまた同じではないでしょうか。神を信じている方々、同じ信仰に生きている方々はもちろんですけれども、明確な信仰がなくても、私たち人間は皆何か永遠のものを求める、そういう思い、そういう面があるのではないかと思います。そして永遠のものを求めているからこそ、この地上の肉体、地上の生活の不完全さに苦しみ、もがき、うめく、そういう面があるのではないでしょうか。ですから明確に神様を信じていなくても、まだはっきりと信仰を求めていなくても、何かこの地上の生涯を歩んでいく中で、自分の肉体がこの地上での生涯、目に見えるものだけで終わってよいのか、いや、何かもっと目に見えないものがあるのではないか、永遠のものを、神を求めるような思いを私たち何らかの形で経験している、 それがうめきとなって現れる、そういうことがあるのではないでしょうか。今日特に聖天さんのことを覚えつつ、そういううめきがあるということに思いを向けられたらと思います。3節から4節にさらに目を向けていきたいと思いますが、その幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからです。地上にいる間、この肉体に生きている限り、やはり私たちは重荷を負っている、うめいている、そういう面があります。私たちのこの肉体はやはり不完全であり、朽ちていくもの、滅びゆくものだからです。この体が永遠のものではないということを私たちは本当に日々知らされている、知っているものではないでしょうか。そして何よりも私たちは罪に支配され、死に向かっているという面があります。罪に支配され神から離れているからこそ、神のもとにある本来の在り方、天から与えられる住まい、完全な体、復活の体を着たいと願っている。しかし罪に支配され神から離れているがゆえに、この地上の生活にはうめきや苦しみがある、そういうことではないでしょうか。しかし同時にそれは天からの住まいを着たい、完全な体、復活の体を求めている、そういう積極的な意味もある。そのことをもう一度この言葉から覚えたいと思います。その上で最後の5節ですけれども、そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったとあります。この言葉をしっかりと考えたいと思います。これはそもそも私たちがふさわしくなかったということですね。それに他なりません。そうなるのに私たちはふさわしいものではなかった。私たちは本来天からの住まい、復活の体を着るにはふさわしいものではなかった。生まれながらの私たちは罪のもとにあり、罪に支配され神との交わりに生きることができない、神に背き神から離れているわけです。それゆえに天からの住まいを着ることはできない、天からの住まいを着るには決してふさわしいものではないわけです。ではどのようにして私たち天からの住まいを着ることができるのでしょうか。それは私たちは本来ふさわしくないものであったけれども、神ご自身が私たちをふさわしく整えてくださったというのです。イエス・キリストの十字架と復活によって私たちを罪から救い、罪を許し、天からの住まいを着るにふさわしいものとしてくださった。キリストと同じ復活の体を与えることを約束してくださっている。しかも神はその確かな保証として御霊、聖霊を与えてくださっているというのです。ですから私たちもう一度確認する必要があると思います。何かですね、初めから信仰にふさわしい、いやこの人はクリスチャンになるのにふさわしい人がいる、そういうわけではないんですね。私たち誰一人としてそれにふさわしいものはいない。しかし神が私たちをふさわしいものになるように整えてくださった、 御霊を与え、イエス・キリストを信じる信仰を与え、信仰によってイエス・キリストの十字架と復活を信じ、私たちを罪から救い、天からの住まいを昼にふさわしいものとしてくださっているということです。そしてその保証として御霊、聖霊が約束、その確かな保証として御霊、聖霊が与えられているということです。聖霊は私たちにイエス・キリストを信じる信仰を起こさせてくださる。そして、聖霊が私たちをキリストを信じる信仰へと導いてくださって、さらに信仰を確かなものとしてください。神の約束が確かである、確かに復活の体が与えられる、そういう約束があるということを確信させてくださるのです。で、このようなことを聞きますと、本当にそういったことがあるのだろうか、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。でもここでもやはり私たちは先に召された兄弟姉妹のことを思い起こしていただきたい、思い起こしたいと思います。信仰者として信仰の生涯を全うされた兄弟姉妹はまさにこういう歩みをされたわけですね。初めからクリスチャンだった人はいません。まあ、もしクリスチャンの家庭に育った方がいたとしても、それでも本来ふさわしくないもの、神から離れ罪の支配の中にあったのに聖霊が与えられ、キリストを信じる信仰へと導かれ、復活の希望が、永遠の命の希望が与えられていった。そしてこの地上の生涯に目に見えるものにとらわれない、永遠の命に思いを向ける、目を向ける、そういう信仰の歩みへと導かれていったわけですね。そして召された兄弟姉妹のことを思い起こすと、確かに兄弟姉妹の生涯には目に見えるものにとらわれない、天に思いを向け、神が与えてくださる天の住まいを求め、神に信頼する信仰のうちに歩もうとする、そういう姿がある、あったのではないでしょうか。それを思えるときに、それを覚えるとき、初めからそういう歩みをしていた人はいないと思うんですね。ですから、やはり聖霊が与えられ、信仰が与えられ、目に見えるものにとらわれない、神が与えてくださる命に歩もうとする、そういうふうに変えられていく生涯というのを召された兄弟姉妹を通して私たち何度も見させていただいている、覚えることができているのではないでしょうか。そのような姿を覚えるとき、私たちもその姿に習うものでありたいと思います。初めから目に見えないものに神の思いを向けている人はいない。でも私たちも不思議と聖霊の働きによって神に思いを向けさせていただくことができる。そして地上のこと、目に見えることにとらわれない、そういう歩みができるのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。最初に少し考えましたけれども、どうしても私たちはこの地上のこと、目に見えるものにとらわれてしまう、とらわれやすいところがあるのではないでしょうか。もちろんですね、最初に言いましたように、目の前のことに一生懸命になる、それも必要なことです、大切なことです。しかしこの地上のもの、地上のことはやはり朽ちていくもの、一時的なものであるという面があります。ですから私たち、この朽ちていくものにとらわれるのではなくて、神が与えてくださる永遠の住まい、永遠の命、復活の体に思いを向け、そこに希望を持つものでありたいと思います。そして何よりも神と共に、キリストと共にいることの幸いを教えていただきたい、 そういう信仰の生涯を歩むことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日も御言葉を通し私たち語りかけ教えていてくださることありがとうございます。本当に私たちは目に見えるもの、目の前のことにとらわれやすいものであります。どうか私たちが目に見える朽ちていくものに、一時的なものに心を奪われてしまうことがありませんように、目に見えないもの、永遠に続くものに、いや何よりもあなたご自身に目を向けていくことができますように、どうか導いてください。私たちの地上のうめき、苦しみ、そこには本当により完全なもの、あなたご自身を求める、そういう意味があるということも教えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちが信仰ゆえのあなたご自身を求めているからこその永遠の命を求めているからこそ、うめくものであることができますように、私たちを励まし導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。